アメン。皆さんおはようございます。私はサッカーの試合を見に行ったことはないんですけど、
I've never been to a soccer game.
まあ、プロの試合のことですけど、
Professional soccer game.
本当に応援団すごいらしいですね。
I hear that, the supporters are amazing.
まるでそれは賛美のようであるそうです。
It looks like they're praising.
まあ、これ実は妻が得意な教えなんで妻が語った方がいいと思うんですけど、
my wife.
妻は見に行ったんです。
My wife has been to the soccer game.
何のために行ったかと言いますと、
The purpose is,
まあ、もちろん誘われたからなんですけど、
she was invited to
でも賛美について学ぶためです。
Actually, she went there to learn about the praise.
キリストが私たちに与えてくださった勝利というのは、
the victory that the Christ gave us,
コンサドーレがゴールを決める以上のものです。
It's much more than the goal that the コンサドーレ won.
アメン。あれ？
アメン。
そうであるならば、私たちは彼ら以上に興奮すべきなんです。
Then we should get more, even more excited.
そして皆さん一人一人を救ってくださいました。
And Jesus has saved you.
アメン。
アメン。
そしてこれからさらに皆さんを通じて多くの者たちを救いに導きます。
And through you, Jesus is going to save many more people.
ですから私たちはこの神を称えるとき、特に教会の賛美のときにおいて、主を褒め称え、大きな声で喜び踊ります。
That's why we praise God with big voice and rejoice.
Amen.
Amen.
これからこの話賛美する前にしましょうか。
We need to do that before the praise and worship.
Amen. 私は皆さんの心が燃えてるのは知ってますけど。
You know that your hearts are on fire.
でもそれを引き出さなければなりません。
But that have to be expressed.
Amen. Hallelujah. それでは。今日は第一コリント12章から話をしたいと思います。
So open 1 Corinthians chapter 12.
このパウロはこう言ってますね。第二コリント12章の1節。
Chapter 12 of 1 Corinthians verse 1.
この御霊の賜物についてぜひ知っていただきたいと書いてあります。
Paul says, I do not want you to be ignorant.
皆さん、御霊の賜物というのはぜひ知らなければならないことです。
We need to know about spiritual gifts.
まあ、私たちのような教会のものはこの御霊の賜物についての話をします。
We hear and we learn about the spiritual gifts.
異言で祈ったり、
Speak in tongue,
まあ、予言をしたり、
Prophesy,
また癒しのためにも祈ります。
And pray for the sick.
でそういう意味においてはもうすでにたくさん聞かされていると思います。
In that way, we have learned already.
そして皆さんが実践していると思います。
And I think you are using those gifts.
アメン。皆さん、異言で祈ってますか？
Do you pray in tongue?
最近本当に世界中でよく聞かれているこの教えというのは異言で祈るという教えがよく聞かれています。
We hear very often.Through different preachers all over the world, the importance of praying in tongue.
それはつまりその祈りというものが少し蔑まれている傾向があるからなんですね。
Because it, the prayer in tongue has been a little bit despised.
まあもちろんこの異言の祈りというのを知らない教会においてこの異言で祈ることについて教えることもまああったと思いますけども。
I think in some churches they don't teach about the prayer in tongue, and then now this teaching is coming in to those churches too.
最近の傾向というのは、
But the recent trend is
もうすでに異言で祈ってるカリスマ的な教会の中においてもそのような教えがなされているということです。
The prayer in tongue has been taught with emphasis.Lately in those so-called charismatic churches.
つまりそれは重要だということです。
Because it is very important.
まあそのことについては何度か話しているので今日はちょっと飛ばしますけども。
Today I'm going to skip that part because I have been touching on that importance before.
このパウロがこの聖霊の御霊の賜物について話すのに前提としてまずこのようなことを語りました。
First of all, Paul said.
あなた方が異教徒であったときはどう導かれても惹かれていった場所は物も言わない偶像のところでしょということです。
You know that you were Gentiles carried away to these dumb idols.
つまりこれは 私たち日本人に当てはまる言葉ですね。
I think it can be applied to Japanese.
人間の心の中には神を賛美し礼拝し感謝したいという願いがあります。
There is a desire in the hearts of human beings to worship God.
それは誰にも教えられなくても自然に生じる思いです。
That desire comes out naturally.
ですから何かに感謝したいんですけども。
So there is a heart to give thanks to something.
誠の神、創造主なる神という概念がないので。
But there is a lack of understanding about the creator.
私たちが感謝するもの対象というのは偶像のところだったということです。
That's why the people's hearts will be led to the idols.
太陽に感謝する人がいます。
Some people thanking the sun.
あるいは水に感謝する人がいます。
There are some people thanking the water.
まあ感謝する心はいいことなんですけども。
It's good to be thankful, but
この水や太陽を作られた方に感謝する必要があるんです。
We need to give thanks to the one who created the sun and the water.
ですから私たちこの誠の神を知らないと。
If we don't know that true God,
この聖霊の賜物について学んだとしてもちょっと間違った方に行ってしまう危険があるということです。
And if we are not clear about the true God, we might be led in the wrong way.
まあ今スピリチュアルなブーム、まあ勝手ほどではないですけども、やはりブームというのは続いています。
There is the boom of the spiritual.
ですからこの本当にこの何か神秘的な体験をするときに、それがまたこのねニューエイジ的な間違った神のもとへ人々を連れて行っているということです。
So having the kind of a mysterious experience is leading misleading people to the idols.
ですから教会の中にはそういう間違えられては嫌だからあんまり霊的な話はしない。こういう賜物について異言や奇跡について話はしないという教会もあります。
There are some churches because of that don't want to teach on tongue or spiritual gifts.
でもそれはもったいない話です。
But it's a waste.
皆さんこの聖書に書かれている神こそが本物なんです。
The God that the Bible talks about is a true God.
ということは他の悪霊がやっているのは真似に過ぎないんです。
That means the evil spirits are doing the imitation only.
真似されているからやめるというのはちょっともったいない話です。
But just because there is an imitation, we should not stop what we have.
まあ実際教会の方がちょっと遅れていたりするんですね。
Sometimes the church is a little bit behind.
悪霊の方が先にやります。
Sometimes evil spirits are advancing.
先に美味しいどこ取りをします。
Trying to get the better part.
私たちこのようなね、ベースやギター、ドラムとかの力強い楽器がありますけども。
We have powerful musical instruments of guitar and then the drums and bass and stuff for the praise and worship.
この詩編の149編を見るならば、これらのものは敵を打ち砕くためであると書いてあります。
In Psalm 149, these are to break down the works of the enemy.
ですから力強い賛美というのは敵を打ち砕く霊的戦いなんです。
That's why the powerful praise is the weapon to break down the works of the devil.
皆さんのこの上げる声によって敵が打ち砕かれていくんです。
Your powerful voice will break down the enemies.
そうであることがわかるならば、
If we know that.
どうして賛美の時になんかちょっと恥ずかしかったり重たかったりするのかが分かると思います。
Then you know why you feel oppressed or down or you don't feel like praising God.
それは敵が皆さんを圧迫しているからなんです。
The enemies are oppressing you.
口を開かせないようにしています。
And the enemies are trying to keep your mouth shut.
叫びましょうと言っても叫びなくなってしまいます。
You hear the encouragement of praise, shouting, and then
それはさまざまな理由によって妨げがあるからです。
Because there areDifferent kinds of hindrances.
もちろん全てが霊的な妨げではないでしょうけども
Not everything might be the spiritual hindrance.
過去の悪い経験によってちょっと恥ずかしくなってしまったりそういうことがあるかもしれません
Maybe you might have the past experience that made you feel ashamed of shouting.
しかし私たちはやるべきことをやります
But we do what we do.
そうであるならば神がその後のことをなしてくださいます
And God will do his part.
皆さん奇跡を見たいでしょうか
Do you want to see the miracles?
癒しを見たいでしょうか
You want to see the healing?
備えを見たいでしょうか
You want to see the provision?
回復を見たいでしょうか
You want to see the restoration
そうであるならば神のやり方でやっていくべきです。
So we need to follow the ways of God.
だからやるべきことをやっていきましょう。
Let's do what we need to do.
アメン。そしてそういった中で御霊の賜物についての解説をしています。
There's an explanation about the gifts of the Holy Spirit.
御霊の賜物は何のためにあるんでしょうか。
Why do these gifts exist?
それは7節に書いてあります。
Verse 7.
皆の益となるためです。
For each for the profit of all the people.
周りの他の人たちの益のためなんです。
These gifts are for the profit of all the people.
他の人に使えるために与えられています。
These gifts are existent to serve others.
他の人を祝福するために与えられています。
To be a blessing for others.
ですから、この御霊の賜物の現れを願うのであるならば、
If you want the manifestation of the whole, the gifts of the Holy Spirit,
私たちは使えるものである必要があります。
We need to be the people to serve.
他の人に心がけるものであるべきです。
We need to be concerned about others.
また他の人の必要に敏感であるべきです。
We need to be sensitive to the needs of others.
そういう人に対しては本当にこの御霊の賜物が豊かに与えられるということです。
And those, for those people, the spiritual gifts will be given abundantly.
ここに書いてあるのは9つの賜物について書いてあります。
There are nine gifts of the spirit.
知恵の言葉。
Words of wisdom.
知識の言葉。
Science.
信仰。
Faith.
癒し。
Healing.
奇跡。
Miracle.
予言。
Prophecy.
霊を見分ける力。
Discerning of spirits.
異言。
Tongues.
異言を解き明かす力。
The interpretation of tongues.
このようなものが与えられています。
All these things are given.
まあこれらの多くは今までにも何度も語っていますけども。
And I've talked about those gifts.
今日はこの中から2つの話をしたいと思います。
Today I want to focus on two of them.
9節にある信仰の賜物です。
Verse 9, the gift of faith.
皆さん信仰がありますか？
Do you have faith?
信仰ありますね。
Do you have faith?
皆さん信仰がなかったらここに来てなかったと思います。
If you don't, you are not here.
皆さんはどうやって救われましたか？
How did you get saved?
信仰によって救われました。
You got saved by faith.
皆さんの行いによってではありません。
Not by works.
皆さん救われてますね。
You are saved.
ということは信仰があったということです。
That means you have faith.
少なくともイエス様を信じるときにイエス・キリストの名を告白する信仰があったということです。
When you believe Jesus, you had the faith enough.To confess the name of Jesus.
つまり少なくとも皆さんには信仰があります。
At least you had that faith.
アメン。ですから自分は信仰がないなんて思わないでください。
Never think that you don't have faith.
信仰がない人は誰もいないんですよ。
There's nobody who doesn't have any faith.
でけれどもここで言っている信仰というのは特別なものです。
But in here it is a special kind of faith.
特別に与えられる信仰です。
It's a type of faith that God has given us in a special way.
それは神が与えるものです。
That is what God gives us.
その信仰が与えられるときに、
When it is given to us,
大胆になります。
You become bold.
この今までにできなかったことができることになります。
Then you will be able to do what you couldn't do before.
皆さんの人生でもそういう経験はないでしょうか？
Don't you have that kind of experience?
この苦難の中にあっても、
in the hard times,
大丈夫だっていう何かその信仰が与えられて、
like the faith assurance, like the things will be okay.
それによって状況がこの突破が起こるということです。
Then the breakthrough comes.
そのようなものが、それが信仰の賜物です。
That's a gift of faith.
でも皆さん、でも私にはないと思うかもしれませんけども、
you might think I don't have that.
この皆さんにもあるんです。
You have.
なぜならば、
because
賜物って何ですか？
What is a gift?
賜物ってなんか、賜物ってなんか何でしょうかね。よくわからない人もいるかもしれないけども、賜るものです。
The gift is a given thing.
プレゼントです。
It's a gift.
ただで与えられるプレゼントです。
It's a gift for, like, you're given freely.
もちろんただではないです。
Of course, it's not free.
イエス様がご自身の血、命によって代価を支払ってくださって私たちを買い取ってくださったんですから。
Jesus paid the price.
もちろんただではないけども私たちにとってはまあただです。
But it is free for us.
ね、家の子供がご飯をただで食べれるようなものです。
It's like children eat the food freely.
ですからもちろん感謝はするべきです。
So、we should be thankful.
でけれども子供の中で私ご飯を持ってないと心配する子供はいないと思います。
There's no such children who are worried about food.
それは与えられるのは分かっているからです。
They know they will be given.
ですから皆さん信仰がないとはないなんて思う必要はないということです。
But、there's no need to think like you don't have faith.
それは与えられるということです。
They are given the faith.
そしてもうすでに与えています。
You are given already.
信仰の賜物がどのようなものかと言いますと、
this is, to explain what kind of thing
それはダニエル書の中で
in Daniel,
この燃える炉の中から助け出されたものです。ダニエル書の3章の中で
Daniel 3,
ここにシャデラク、メシャク、アベデネゴというこのユダヤ人の若者がいました。
There were Jewish young men called Shadrach, Meshach, Abednego.
で当時ネブカデネザルは自分がのが自分の形をした金の像を作ったんですね。
In those days, the king Nebuchadnezzar made a golden statue of himself.
そしてこの楽器が弾き流されるときに、この像をひれ伏して拝まなければならないという法律を作りました。
He made a law that when the people hear the sound of music, they had to bow down to the gold image.
そして拝まないものは火の燃える炉の中に放り込まれるということです。
And then the law says if they don't bow down before the gold statue, then they will be put into the furnace.
しかし、シャデラク、メシャク、アベネデゴは彼らは誠の神だけを拝むと決めていたので。
But Shadrach, Meshach, Abednego decided in their hearts to worship the only God.
これの命令に従いませんでした。
Then they did not obey this law.
で、彼らはこの王様の前に引っ張り出されました。
They were taken before the king.
そしてこの王様が彼らにチャレンジしました。
And the king challenged them.
15節ですね。
Verse 15.
もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むならばそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せようか。このようにしてチャレンジをしたんです。
The king challenged them.
しかし彼らの答えはどうだったでしょうか。
But their answer was...
16節。
Verse 16.
あなたにお答えすることはありません。
We have no need to answer you in this matter.
私たちの使える神は燃える炉の中から私たちを救い出すことができます。
Our God can deliver us from the burning fiery furnace.
力強い信仰です。
That's a powerful faith.
もう完全に信頼しきっているんです。
They had the complete trust in God.
もうそうなると確信しているんです。
They were completely sure of that.
でもそれだけで終わったのではありません。
that is not the end.
18節に公開であります。
Verse 18.
しかしもしそうでなくても
But if not,
私たちは拝みませんと。
We will not.
これが信仰ですよね。もう完全に信頼してるんですから。
They have such a complete trust
in God. たとえそうでなくても信頼してます。
Even if not, they have the trust in God.
しかしその結果どうなったでしょうか。
But what is the result?
彼らは燃える火の中から助け出されたんです。
They were rescued from the furnace.
火の中に放り込まれても燃えなかったんです。
They did not get burned.
焦げ跡一つついていなかったと言います。
They did not even have the mark of the burning.
トムとジェリーとかの漫画で
When you watch Tom and Jerry,
爆弾が爆発するんですね。
The bomb gets exploded.
まあ絶対死なないんですけどね。
They never die.
ペシャンコになってもヒラヒラになってね大丈夫なんですね。
They get flat and everything, but they keep living.
爆弾が爆発すると、
the bomb gets exploded.
もう真っ黒になって髪の毛がチリチリになるんですね。
They get burned and they look like totally black.
まあそれでも死なないんですけども、
but they don't die.
でもそういう状態で助かったわけではありません。
But that was not how they got saved.
彼らは焦げ跡一つなかったんです。
They did not look burned.
つまり完全なる奇跡的な守りがあったということです。
They had the perfect protection of God.
アメン。ハレルヤ。この信仰の結果何が起こったでしょうか。
What happened after that?
単に彼らが救われただけではありません。
They did not get saved only.
皆さんここが大切な点です。
That is the important part.
皆さんが信仰を発揮するときに
When youUse your faith.
ただ皆さんの状況から脱出するだけではありません。
You don't just get saved from the hard time.
目の前に立ちふさがっていた問題を乗り越えるだけではありません。
You just don't overcome the hard time.
この後何が起こったかというと、
What happened next?
リバイバルが起こったんです。
The revival broke out.
この時に王様は命令を出しました。
The king made a decree.
この者こそ誠の、彼らが拝んでいる神こそ誠の神であると。
This is a true God that they worship.
ですから、シャベラク、メシャク、アベネゴの神を侮る者は29節ですね。その手足は切り離され呪われると王様は宣言したんです。
That's why the king made a decree that anybody despising the god of Shadrach, Meshach, Abednego would be killed.
ハレルヤ。この王様自身、権威のある者自身の口を通じてこの偉大なる神の名が宣言されたということです。
And the great king, a great name of God was pronounced.
そしてこの奇跡が起こるときに、この偶像に仕えている王ですら神の姿を見るということです。
25
節に、この燃える炉の中に 3人のものを放り込んだんですけども、
When they threw those three young men into the furnace,
その4人目の人がいたということです。
There was a fourth man.
まあ、彼はよくわからないので、神々の子のようであったと言ってますけども、しかし実際はこれは神の子であったということです。
Really, it was a son of God.
つまり、イエス・キリストが共にいたということです。
Jesus Christ was there.
燃える炉の中で共にいたということです。
Jesus was there with them.
ハレルヤ。そうであるならば皆さん怖いことはありません。
Then there is nothing to be afraid of.
イエス様の弟子たちが、ね、船に乗ってる時に嵐がやってきました。
The disciples of Jesus were in the boat.
で、イエス様は、寝てたんですね。
And Jesus was sleeping.
ほんで、一生懸命起こしに行きます。
And Jesus went to wake them up.
イエス様は私たちが溺れそうでも気にしないんですか？
Don't you care if we are drowning?
ね、でもね、皆さんそういう心配する必要なかったんですよ。
But actually, you didn't. They didn't need to worry about that.
イエス様が乗ってる船が沈むわけないんですから。
The boat that Jesus was would never sink.
ですから弟子たちは心配する必要はなかったんです。
Actually, the disciples did not have to worry about it.
イエス様が乗ってる船は沈むわけがありません。
The boat that Jesus was in would never sink.
アメン。
アメン。
じゃあイエス様が乗ってるボートって何でしょうか。
What is the boat that Jesus is on?
それは私たちの体も意味しています。
It also means our bodies.
神は皆さんのうちに御霊、聖霊を住まわせたんです。
God dwells in us as the Holy Spirit.
神が住んでるんです。
The Holy Spirit dwells in us.
ですから沈むはずがありません。
That's why we will never sink.
アメン。
Amen.
ですから心配する必要はないんです。
There is no need of worries.
神の御霊を神が私たちに与えたのは、
God has given us His Holy Spirit.
それは私たちにこの救いの保証とするために与えたと書いてあります。
That is assurance of the salvation.
エペソの2章だったと思うんですけども、
Guarantee of salvation.
この保証するために与えたんです。
Holy Spirit was given to us as a guarantee.
つまりその指輪がある人は、指輪というか保証がある人はもう私のものだっていう、そういう約束だったんです。
The promise that God is with us.
エペソの1章の14節ですね。
Ephesians 1:14.
聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためであると言っています。ですから私たちが救われるというのは、それは信仰によるものですし、その結果私たちのうちに保証を与えてくださるんです。そして信仰を神が与えるということです。ですから皆さん心配しないでください。どうぞ隣の人に言ってください。心配しないでくださいと。アレルヤ、心配しないでね。はい、そうですね。じゃあ普段話してないやつですね。このもう一度御霊の賜物について戻りますけども。
Let's get back to 1 Corinthians 12.
ここに異言っていうのが出てきます。
It talks about tongue.
この神の賜物とかそういうのについて考えるのに一つ大事な原則があります。
There is one important principle.
この原則を誤るとちょっと理解がちょっと変わってしまいます。
If you miss that understanding, then you may not understand it.
つまりそれらにはレベルがあるということです。
There are different levels of the.
つまりすべての人に与えられるレベルと。
The level that is for everyone.
特別なレベルです。
And a special level.
まあ特別といっても特別な人しか持ってないわけではありません。
But it's not only for special people.
私たちは御霊を持ってるんですから。
We have the Holy Spirit.
この御霊を宿してるんであるならば、必要な時に神がその能力を与えるからです。
Because we have the Holy Spirit, God gives us abilities and gifts when in need.
例えばその御霊一つを取ってみても。
We're talking about the Holy Spirit.
私たちはイエス・キリストを信じたときに聖霊が与えられたんです。
When we believe Jesus Christ, we are given the Holy Spirit.
アメン、そうですね。
Yes, isn't it?
ヨハネの福音書の20章21節でイエス様も弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けようと言われました。
The Gospel of John 20:21, when the Jesus said,To disciples receive the Holy Spirit.
つまり聖霊が与えられたということです。
The Holy Spirit was given to them.
ですからイエス・キリストを信じる人はみんな救われて、そして聖霊を持っているということです。
That means everyone who received Jesus and get saved, they have the Holy Spirit.
それではどうして弟子たちはこのペンテコステの日に御霊を待ち望む必要があったんでしょうか。
Then why the people, the disciples needed to wait on the Holy Spirit on the Pentecost?
それは特別な力を受けるためです。
Because they needed to receive a special power.
聖霊があなた方のうちに、あなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けると言われました。
Because Jesus said, when the Holy Spirit comes on them, on you, you receive power.
ですからこの聖霊のバプティスマというのはさらに上の力を受け取るためのものです。
That's why the baptism of the Holy Spirit is for the purpose of receiving the higher power.
ですから段階があることを知らなければなりません。
So we need to understand there are stages.
例えばマルコの16章には。
For example, in Mark 16,
この信じる者には次のような印が伴うと書いてあります。
There are signs to follow those who believe.
その中の一つは新しい言葉を語るということです。
One of the signs is to pray in tongues.
つまり異言で祈るということです。
That is to pray in.
これは信じるすべての人に与えられている賜物です。
That is a gift for all the people who believe in Jesus.
ある教会では、
in some churches,
この異言というのは賜物だから。
Gifts, the tongues are gifts.
いつも癒しが起こるわけじゃないように。
It's just like the healing doesn't happen all the time.
いつも異言で祈れるわけではないってそう教えます。
Some churches teach that you cannot pray in tongues all the time.
でもそれは間違いなんですね。
But that is a mistake.
マルコの16章に書かれているのは全ての人が新しい言葉を語るということです。
Mark 16 says.All the people who believe in Jesus,
つまりすべての人に与えられています。
That is for everyone.
だけどここに書かれている異言というのは特別な異言です。
But here, as a gift of tongue, is another level.
これはどのような異言かと言いますと、
That is.
これは異言を語ることによってこの解き明かすことによって予言となる異言です。
That is a type of the tongue that when it is interpreted, it is.It becomes a prophecy.
ある人はすべての異言は解き明かせると言っていますけども。
Some people say that all the tongues can be interpreted.
まあそうかもしれないけども、まあできないと言った方がすっきりすると思います。
But maybe not so.
なぜならばこの聖書の別の箇所には、
In another part of the Bible,
異言には種類があると書いてあるからです。
Because there are different kinds of tongues.
13章の1節に、
Chapter 13, verse
1. 例えば私が人の異言や御使いの異言で話してもという言葉を書いてあります。
Paul says, I speak even though I speak with the tongues of men and of angels.
つまり異言には種類があるということです。
There are different types of tongues then.
ですからこの第一コリント14章に書かれているような自分の徳を高めるための異言もありますし、
so、there is a type of a tongue to edify yourself.
つまりそれは必ずしも解き明かされなければならない、解き明かすことを期待されていない異言です。
That is not necessary to be interpreted.
もちろん意味のない言葉ではありません。
Maybe it's not the meaningless
words. まあ意味があるということは解き明かすことは可能なんでしょうけども。
If there are meaning, then it might be.
まあ解き明かせないからといって別に落ち込む必要がない異言です。
You don't have to feel bad if you cannot interpret all the tongues.
しかしある特別な異言というのは、
But some type of tongue
解き明かすことができるものです。
Can be interpreted.
ですから今日は異言の解き明かしについて話をしたいと思います。
So I want to talk about interpretation of tongues.
異言を解き明かすというのはこれは通訳とは違います。
It is not interpreting as you hear interpreting.
例えばシャンダラバンバンっていうときに、
When I say this,
最初のシャンはきっと主語に違いない。
シャン should be subject.
シャンは神っていう意味かもしれない。
シャン might be God.
シャンバラは言われるというそういう意味にかなっていう。そういう解き明かしではないということですね。
That is not the type of interpreting.
ですからこれは通訳ではないということです。
That is not direct translation.
解釈です。
That is interpretation.
ですからすごく短い異言だけど、
It is a very short tongue.
解釈が長い場合もあります。
But the interpretation may be long.
またすごく長い異言だけど、
maybe it's a long
短い解釈もあります。
There can be short interpretation.
まあ短い理由にはいくつかあると思います。
There are different reasons for making it short.
まあ実際にそれだけ短かったのかもしれないし、
it may be really short.
まあでも多分理解できたのはその一部だったからだと思います。
Or maybe the person who interpreted understood that part only.
まあそういうことは起こりうります。
That can happen.
そしてこの異言っていうのはこのなんて言いましょうかね。 直訳翻訳するわけではないわけですから。
Tongue is not to be interpreted like translated directly.
いろんな角度から見ることができます。
You can receive it from different angles.
ですから誰か異言で祈ったとします。
When somebody prays in tongue.
きっとただ単にシャバラバラバラバという異言ではなくて、何かこの賛美礼拝の中で特別に語られた異言であるならば、あ、これはなんか解釈するためのものだなっていうのがなんとなくわかると思います。
When it is given in a special time of praise and worship, and then you may understand that this is a special type of tongue to be interpreted.
そこである人がそのこういう解釈じゃないかなというのが与えられたんですね。
One of the people received maybe this is an interpretation.
だけどちょっと恥ずかしいから黙っていました。
But they were quiet.
そうすると別の人が解釈をしたんですね。
Then another person interpreted.
そしてそれを聞いて自分の解釈と違うので。
Then the other person who thought he had the interpretation.
ああ、私は間違っていたんだと思って落ち込みました。
And he was different, so he thought maybe his was wrong.
で、次の集会でも同じことがありました。
Then the same thing happened in the next meeting.
ある人が異言で祈って、
somebody prayed in tongues.
あ、きっとこれは解釈だってのが与えられたんですね。
And another person received the interpretation.
だけど別の人がそれを解釈して言いました。
Another person interpreted.
また自分の解釈と違うんです
。That was different from his.
ああ、やっぱり間違ってたんだ。
Then he thought he was wrong.
ということがは起こりうると思いませんか?
That kind of thing can happen.
でもそれは間違いではないんです。
But that is not wrong necessarily.
一つの言葉をいろんな角度から解釈することができます。
One word can be interpreted in different ways.
それがこの異言というもののそのすごい面白さなんですね。
That is the blessing of tongue.
ですからこの異言の解き明かしというのをその何かその難しいものだと思わないでください。
So please not think of the interpretation of
tongues. その語られる異言を聞いたときに、
when you hear the spoken tongue,
なんか与えられた印象、
the impression that you receive,
それでいいと思います。
That can be enough.
ですから時には予言とちょっと見分けつかない場合があります。
That's why you might not discern the difference between prophecy and the interpretation.
何なら誰かが異言語っても語らなくても何か心に印象を受けることはあると思います。
Whether somebody speaks in tongue or not, you might receive some kind of impression from God.
ですから誰かが異言を語ったからといってそれがその異言を聞いたから受けた印象なのか予言なのかちょっとわからない時があると思います。
You might not understand this if it is a prophecy from God or interpretation of the tongue.
でもそれは気にしないでください。
But do not worry about it.
語ればいいと思います。
You can speak it out.
ですから語るというものを特別なものにしてしまうときに何か語りづらさが出るかもしれないけども。
If you make it very special to speak out, then you might feel awkward or you might hesitate to speak.
普段からとにかく語っていればその全然気にならなくなります。
If you just speak out naturally always, then that will not be so special.
私が一人でデボーションをしているときに何をしているかと言いますと、
when I'm having a devotion by myself,
予言をします。
I prophesy.
でも知り滅裂なことも言います。
Sometimes I'm not saying things correctly.
妻は聞いたことないと思います。
My wife never heard me.
いないところでやってますから。
Because I do it when she's not
around. とにかく受けた印象を全部語ってるからで。
Because I speak out all the impressions.
あまり吟味しないで語っています。
Without examining.
会衆の中ではするべきことではないと思います。
I shouldn't do that in front of the congregation.
混乱するからです。
Because that may bring the confusion.
でも一人の時は別に問題ありません。
But when you are alone.
でも大体聞いたら大体あこれは違うこれが分かるって分かりますから。
When you hear, then you can discern what is good and right.
ですから、なんとなく、分かってきます。
Then you start understanding more.
ですから、皆さん、聖霊の賜物を発揮するのに一つ必要なことは、
What is important for us to use the gifts of the Spirit?
鍵となる言葉は、
The key is
アクティベーションです。活性化する。
アクティベーション。
ということですね。つまり、賜物は活性化されなければなりません。
The gifts have to be activated.
活性、生き生きさせるということですね。
To make it alive.
なぜかと言いますと、
If not,
今日私たちが発揮する賜物というのは旧約時代と違います。
The gifts of the Holy Spirit of present is different from those in the Old Testament.
旧約の予言ってどういうものでしょうか。
For example, the prophecy in the Old Testament is
預言者がいて、
There was a prophet.
預言者の上に神の霊が下ります。
The spirit of God comes on the prophet.
そしてそれを語ります。
Then they speak out those
ある意味ダイレクトですよね。
It's like a direct word.
ですからそれは正しいんです。
That's why they are correct.
もし間違えたら、
If they are wrong,
その預言者は石打ちに遭います。
They are stoned to death.
つまり殺されるということです。
They are killed.
つまり確実だけど間違えられないということです。
This is so sure, but if they make mistake, they will be killed.
でも新約時代のこの予言というのは違うんです。
But the prophecy in the New Testament is different.
第1コリント14章に何て書いてあるかと言いますと、
First Corinthians 14 says,
予言を吟味しなさいと書いてあります。
You need to examine the prophecy.
14章の29節ですね。
14,
吟味が必要というのはどういう意味でしょうか。それは間違える可能性があるということです。
Judge the prophecy. That means there might be some mistakes.
なぜ間違えるんでしょうか。
Why?
それは私たちが皆活性化の途中で学んでるからです。
Because we are in the middle of activating our gifts and we are all in the process of learning.
第一コリントの14章の、14章の31節に皆が変わるがある予言できるのであって、すべての人が学ぶことができると書いてあります。
私
たちはこの学んでいってるんです。
We are all learning.
なぜ間違えることができるかと言いますと、
Why can we make mistakes?
今日私たちは、まあ、いわゆる万民祭司と呼ばれていますね。
Nowadays we are calledAll the people are priests.
特別な人だけを神が立てるんではなくて、
Instead of God's appointing a special people,
全ての人に御霊を注ぎました。
God pours his spirit to all the people.
ですからこの人によっては未熟であったり成熟したり、いろいろレベルが違うということです。
So each person is in the different stage of maturity.
しかし神様は全ての人を用います。
But God uses everyone.
私は未熟だと思っている人がいるかもしれないけども、
You might feel you are immature.
けれども神様は全ての人を用います。
But God uses everyone.
ですから全ての人を訓練しているんです。
That's why God trains everyone.
つまり私たちはみんなその途上です。
We are all in the process.
完成してる人というのはいないんです。
Nobody is made perfect.
ですから間違えてもいいんです。
So we can make mistakes.
その代わり吟味しなさいと言ってるんです。
That's why the Bible says judge the prophecy.
その語ってる言葉はどうだろうか。
What is that prophecy?
例えばね、リバイバルの予言であるとするならば、
For example, in the, about the revival prophecy.
まあそれは間違ってるなんていうことはないと思います。
It's a prophecy about the revival. Maybe you cannot say it's wrong.
語ってることは OK でしょ。
It's okay.
じゃあその人の霊的状態はどうだろうか。
How about the spiritual condition of that person?
人をコントロールするような動機があるかどうか。
Is there any motive of controlling other people?
あるいは低い自己像によって、なんか予言することによってなんか目立ちたいというそういう動機がないだろうか。
Or maybe some motive to becomeGreat by prophesying.
まあそのような形で吟味することができます。
We can examine the attitudes or motivation.
時々私のところにこういう予言が与えられたけどもどうでしょうかっていう質問のメールが来るんですけども。
Sometimes I receive mails from people that I'm given this kind of prophecy, but what about this?
まあこれ違うよなんていうのなんて滅多にありません。
There are very rare cases that I would say these
are 祝福の予言であったり救いの予言であったり
the prophecy about blessing or the salvation and
それに対して違うなんてことは私にも分かりません。
I don't know if it is wrong.
じゃあどうやって吟味するんでしょう。
Then how can you judge?
語ってる人を見るんです。
You see the people who are speaking.
その動機を見ます。
You see the motivation or the attitude.
そのようにして見分けることができます。
That's how we can discern.
まあとにかくそのような形で聖霊の賜物を発揮していくことができます。
Anyway, in that way we can use the gifts.
ですから今日特に皆さんを励ましたいのは、
Today I want to encourage you.
この異言を解き明かすということです。
About, especially about the interpreting of
これはあまり教会では行われていませんけども、
It is not done very much in the church.
教会というのはこの教会だけではなくてほとんどの教会の中で行われていないですけども、
Not only in my church, but in other churches as well.
でも実は意外と行われていることです。
But actually, these are happening.
それは時には予言という形で現れているので、
Sometimes it appears as a prophecy.
単なる予言だと思ってしまうからです。
That's why you see that as a prophecy.
みんなでしばらく異言で祈った後で、
After we pray in tongue for a while.
そしてその後で祈ってる時に予言が与えられます。
And after a while, prophecy comes.
それは先ほど語った異言の解釈の場合もあるということです。
That kind of prophecy might be the interpretation of a tongue.
もちろん一番いいのがその異言を聞いたときにダイレクトに与えられるというのが一番いいですけども。
Of course, the interpretation of tongue may be very clear when it is given after somebody speaks in tongue.
まあとにかく今私たちは学び続けているわけですから。
We are continuing to learn.
まあすべてが不完全ですけどもとにかくやってみるということです。
So we can try.
ではアクティベーションしましょうか。
Let's activate the gift.
今やってみたいんですけども。
I want to do it now.
あ、なんか今ちょっと緊張が緊張が走りましたけど。
I see that you get nervous now.
ポイントは先ほど言った他の人とは全然違っててもいいということです。
The point is that you can have the different interpretation from other people's.
まあ今練習ですから。
This is a practice.
練習ですけど本番ですけど。
Practice, but it's a real thing.
まあある程度の枠をちょっと設定するとやりやすいと思います。
Like if we can make some kind of frame that make it easier.
つまり徳を高めるものであるということ。
That means that the word have to be to edify.
まあここにも書いてますよね。第一コリント14章の3節に徳を高め進めをなし慰めを与えるということです。そしてこのね何か未来予知ではないということですね。
It's not predicting the future.
だいたいそのような原則が分かっていれば
If you know this principle,
だいたい何を語っててもいいと思います。
So within this frame you can speak whatever.
アメン。じゃあ今から練習しますから
Let's practice.
皆さんの受けた印象をちょっと分かち合って見たらいいんじゃないでしょうかね。珍しい集会ですね。
It's a very rare meeting.
まあ何でもいいんですけど、やっぱりちょっとギターがあった方がいいですね。やりやすいですね。